ただいまより2020年8月16日第三主日礼拝を始めます。23番。その咎を許され、
その罪を負われる者は幸いだ。
不義を主に負わされざる者、
心に悟りなる者は幸い
だ。我言い表さざりし時はひねもす悲しみに叫びたるゆえに、
我が骨に苦しい心得たり、
何時の御手は夜も昼も我が上にありて思いし、
我が身の潤いは離れて夏の秀にのことを
書くて、我何時の御前に我が罪を表し、
我が不義を大渡り、
我へ偉く我が咎を主に言い表さんと、されば神を敬う者は何時に会うことをうべき間に何時に祈らん。何時は我が隠るべきところなり、何時悩みを防ぎて我を守り、我へ何時を教え、何時を歩むべき道に導き、
我が目を何時に止めてたとか、
何じらわきまえなき馬のごとくうさぎ馬のごとくなるなかれ。悪しき者は悲しみを置かれど、
主に入れた者は哀れみで、
正しき者よ主を喜び楽しめ。聖書を拝読いたします。今朝の聖書は新約聖書ペトロの手紙1章の10節から12節です。ペトロの手紙1章10節から12節まで拝読いたします。この救いについてはあなた方に与えられる恵みのことをあらかじめ語った預言者たちも探求し注意深く調べました。預言者たちは自分たちのうちにおられるキリストの霊がキリストの苦難とそれに続く栄光についてあらかじめ明かしされた際、それが誰をあるいはどの時期を指すのか調べたのです。彼らはそれらのことが自分たちのためではなくあなた方のためであるとの啓示を受けました。それらのことは天から使わされた聖霊に導かれて福音をあなた方に告げ知らせた人たちが今あなた方に告げ知らせており、天使たちも見て確かめたいと願っているものなのです。ここまでです。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。連日の猛暑の中でまたコロナウイルスが世界中の人々を恐怖にさらしているこの日々の中で、この静かな時を与えられ共に賛美し祈り御言葉に耳を傾ける礼拝を守ることができますことを心より感謝いたします。新しい1週間が始まります。しかしこの不安と恐れの中であなたが絶えず私どもを支え希望へと導いてくださることを信じ感謝いたします。今日はペトロの手紙を通して石橋牧師より御言葉を解き明かしていただくことになっております。どうか語られる牧師の上に聖霊が働き御言葉が力強く語られますように、また耳を傾ける私ども一人一人の魂を開き心を虚しゅうして御言葉を受け入れることができますように、そしてどうか世界中の人々が心を一つにし今この危機を乗り越えることができますように、自分たちのそれぞれの欲望のためでなく互いに思いやり助け合うことがいかに大切かを感じさせておられます。一人一人の心にお互いへり下り助け合うことができますように力をお与えください。今病に苦しんでいる人たち、またその家族の人たち、悲しみにある人たちに御慰めをお与えください。また短い夏休みの中で今年は特にいろいろ多くの制約を受けながらそれぞれの課題に取り組んでいる兄弟姉妹、幼い者また若い者それぞれの立場においてどうかお守りください。特に医療現場にあって必死の働きをしている人々をお守りください。私どもの祈りが一つでも聞かれますように、そして希望の中で新しい日を迎えることが許されますように、貧しき感謝と祈り尊き主イエス・クリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌168番。 告白をいたします。信仰告白、使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその人の我の主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿る乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に砕き、三日目に死人のうちよりよみがえり、山に登り、全能の父なる神の御に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きとまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、聖霊に導かれて石橋牧師です。
昨日は終戦記念日でありました。第二次世界大戦の犠牲者は民間人、軍人を含めて、また飢餓による死を含めて8500万人の方々が犠牲になったと見られています。世界の人口の 2.5% が犠牲になったということになります。世界に絶望が広がり、世界の終わりを思い知らされるような出来事が起こるわけであります。今の世界は新型コロナウイルスの試練の中で世界の人々が苦しんでいます。世の終わりを思い知らされるような出来事が起こる中で、この現実の中に、この世界に希望があること、第一ペテロの今日の聖書はそのことを伝えるのであります。なぜならば、神の壮大な救いのご計画の中にある世界であるからであります。神が世界を創造されました。世界を創造された神は壮大な救いの ご計画を進めてこられたのであります。今日の聖書の最初の言葉は、この救いについてと語り始めます。この救いについて、前の節の9節の言葉を受けています。9節では、あなたの信仰の実りとして魂の救いを受けています。この救いについてはと今日の聖書が示されてくるわけであります。神が与えてくださった最大なものは救いであります。この実節で、この救いについては、あなたに与えられた恵みのことでことをあらかじめ語った預言者たちも探求し、注意深く調べました。このように記されていくわけであります。この救いについては、あなた方が与えられる恵みのことをあらかじめ語った預言者たちも探求し、注意深く調べました。お手元の資料に預言者について、書いてありますが、滝森美彩先生は、いつの時代でもどのような事件の中にも神の恵みを見ようとした、これが預言者だと語っています。預言者たちは神の恵みを見ようとしたのであります。そして探求し、注意深く調べたと語られていくわけであります。神の恵みを見るということは、神の救いを見るということであります。天使創造から 神の壮大な神の救いのご計画が進められてまいりました。旧約聖書の時代の預言者たちも、新約聖書の時代の預言者たちも、この神の救いの技を見ようとしたのであります。言うまでもなく、神の恵みの中心は主イエスキリストの救いであります。この救いを見ようとした預言者たちは、そのために働いてきたのであります。旧約聖書に示された預言者、旧約聖書の預言者たちに示された神の恵み、旧約聖書の預言者たちにも、その出来事において主イエス・キリストの救いを指し示す、その出来事の中に主イエス・キリストの救いが指し示されてきた。それを預言者たちは懸命に見ようとした。そのために探求したのであります。エマを途上の出来事を思い起こすのであります。主イエスは十字架に殺されて墓に納められた。三日目に復活された。二人の弟子たちは主イエスの復活の出来事を知っているのであります。知らされているのであります。しかしそれを信ずることはできない。エルサレムを後にしてエマオの村に帰っていく途上で、復活の主イエスに出会う、その出来事が示されているのであります。二人の弟子は最初は復活のイエス様が分かりませんでした。歩きながらイエス様から主イエスの救いの出来事が示されていくわけであります。こんなふうにルカ福音書24章の25節27節に記されています。そこでイエスは言われた。ああ、物語が悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったすべてのことを信じない者たち。メシエはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだってではないか。そしてモーセとすべての預言者から始まって、聖書全体になってご自分について書いていることを説明された。このようにルカ福音書24章に記されているわけであります。メシアはこのような苦しみを受けて栄光に入るのではなかったのか。そのことがモーセをはじめとして預言者たちに示され続けてきた。聖書全体がこのことを指し示し続けてきたとイエス様は説明されたのであります。竹森美咲先生の預言者についての箇所、お手元の資料に書いてありますが、預言者とは見る人と訳すことができる。預言者が見ていたものは神の言葉。いつの時代にも、そしてどの事件の中にも、神の耳にはどこにあるかをはっきりと見ることができた。それが預言者だと示されていくわけであります。いつの時代でも、その事件の中に神の御旨を見ていた、そして語ってきた預言者。モーセから語り始めた。主イエスはモーセから語り始めるのであります。資料に書いてありますが、モーセの出来事、紀元13世紀の出来事であります。エジプトの奴隷であったイスラエルがモーセによって解放される、その出来事から始まります。救い主がどのような救い主であるか、歴史の中に、出来事の中に示され続けてきたのであります。救い主が苦難を受けて栄光に入る、この主イエス・キリストの十字架と復活の出来事が指し示され続けてきたと語 られていくわけであります。全人類を救う技が示され続けたのであります。紀元前千年、ダビデの出来事、ダビデ王の出来事、ダビデ王の詩編の中で十字架上のイエス様の叫びが叫ばれるわけであります。私の神よ、私の神よ、なぜ私をお召しになるのか、なぜ私を遠く離れて救おうとせず、命令の言葉も聞いてくださらないのか。詩編22編2節の言葉であります。紀元前742年、南出の原者イザヤ、まさにクリスマスの出来事が示されるわけであります。それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与える、身を乙女が身ごもって男の子を産みそうなをインマネルと呼ぶと、クリスマスの出来事が示されるわけであります。紀元前537年の出来事は非常に重要であります。第二イザヤの出来事であります。第二イザヤによって示されるところであります。イザヤ書の53章1節から12節で、彼は軽蔑され人々に見捨てられ、多くの痛みを負い闇を知っている。彼は私に顔を隠し、私は彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私の痛み。彼が受けた懲らしみによって私は平和が与えられ、彼の受けた傷によって私は癒されたと、メシアがどういうメシアであるか、救い主は十字架で苦しみ死ぬ、その死によって平和が与えられ、痛みが救われる。神はどのように救いをもたらしてくださるのか、まさにイスラエルが国を失う、エルサレムが瓦礫の山となる、そのような苦難の中に、その出来事の中に神様の救いの御業、メシアがどういうお方であるか示されていくわけであります。旧約聖書の預言者たちが長い歴史の中で、しかもその時起こった出来事、特に悲惨な出来事のただ中に主イエスキリストの救いが指し示され続けてきたのであります。11節を見ていただきますと、預言者たちは自分たちのうちにおられるキリストの霊がキリストの苦難とそれに続く栄光についてあらかじめ明かしされた際、それが誰をあるいはどの時期にさすのかを調べたのですと示されてくるわけであります。クリスマスに誕生する主イエスキリストはこの世界に誕生する以前から存在し続け、働き続けてくられたことが示されてくるわけであります。キリストの霊が預言者たちに働き、預言者の時代が代に起こった出来事を通して神の恵みを示し続けた。神の恵みを指し示し続けるということは神の救いの技が示され続けるということであったのであります。主イエスキリストの霊が働いて、主イエスキリストの十字架の出来事が指し示され続けたのであります。ここに神の救いの技がある、そのことが指し示され続けたのであります。12節を見ていただきますと、彼らはそのことが自分たちのためではなくあなた方のためであると啓示を受けました。それらのことは天から使わされた聖霊に導かれて福音をあなた方に告げ知らせた人たちが今あなた方に告げ知らせており、天使たちも見て確かめたいと願っているものなのです。 語られていくわけであります。ここで注目したいことは、実節のところでは最初に救いについて、この救いについてっていうところで救いということが示されます。その下の実節の下の方から、あなた方に与えられた恵みのことと恵みが示されます。そして今言いました12節のところでは、聖霊に導かれて福音をあなた方に知らせ、福音という言葉が出ております。救い、恵み、福音、このことが指し示され続けたのであります。キリストの十字架と復活によって救われる、この救いが神の恵みであり、これを聞いた人々がまさに私の福音と喜びに満たされたと示されてくるわけであります。壮大な神の救いのご計画が旧約聖書の時代から示され続けてまいりました。この神の救いの技は、聖霊の働きなしには、聖霊の神の働きなしには理解することはできないと十二節で示されるわけであります。聖霊の働きなしには神の恵みを理解することはできない、聖霊の働きなしには福音を福音として受け止めることはできない、すべてが聖霊の神の働きの技であることが示されるわけであります。ペンテコステに弟子たちは聖霊を受けるわけであります。聖霊が与えられて、弟子たちは神様の救いの御業を私の福音として受け止め、主の復活の証人として十字架と復活を語り続ける。エルサレムに大迫害がすぐ起こるわけであります。その大迫害の中で、今受けているこの苦しみはイエス様の十字架の苦しみにつながると殉教をするということがあったとしても、そこで喜びに満たされて福音を語り続けた弟子たちの働きを私は示されていくわけであります。天使たちは神様の最も近くにいた存在であります。何の不自由もなく神様に仕える天使たち、しかしこの天使たちも神の身近にいながら、神様の壮大な救いの技を知ることはなかった。なんとか天使たちも神様が進める救いの技を見たいと思った。これはこの部分では覗く見たいと思った、そのことを切実に天使たちも思ったと語られていくわけであります。すなわち神様の救いの御業は、神ご自身が計画をされ、神ご自身が進まれてきたことであることがここで強く示されていくわけであります。その神ご自身の壮大な救いのご計画を私たちは知ることができた。私の力ではなくて、聖霊なる神が働いてこの救いを受け止めることができた、受けることができた、福音を聞いて喜びに満たされたと、私たちに注がれた神ご自身の働きが大いなる技であるか、神から授けられた技であるか示されてくるわけであります。したがって聖霊の働きなしには世界に救いがないわけであります。壮大な救いのご計画を進めていく聖霊の働きなしには世界の救いはない。神の生ける御業を私は 人類は知ることがなか、知ることはなかったわけであります。聖霊が働いて神の救いと恵みを、福音を語る者が喜びにあふれて世界に使わされていく、地の果てまで福音の語る者が喜びにあふれてこの喜びを語り続けて福音が届けられていく、その歴史を私たちは知っているわけであります。イザヤ書52章の7節には、いかに美しいことか、山々を巡り良い知らせを伝える者の足は、彼は平和と平和を告げ恵みの良い知らせを伝え救いを告げ、あなたの神は王となられたとシオンに向かって呼ばわる。イザヤ書52章の7節に示されているところであります。主は聖なる御手の力を国々のために民の目を表された、目に表された、地の果てまで全ての人が私の神の救いを仰ぐと語られるわけであります。聖霊の神が働いて地の果てまで福音が届けられていくわけであります。地の果ての人々が、全ての人々が救いの技を見ることができるのであります。地の果てというのは辺境の地だけを示しません。この社会の中で阻害されて地の果て、もう自分の人生はおしまいだと思っている人々がいるのであります。新型コロナウイルスの感染の拡大の中で、自分は地の果てだ、社会から見捨てられたと悲痛な叫びを上げている人々が世界に生きているのであります。この地の果ての中に神の恵みが、神の救いが福音として差し示されているのであります。聖霊の神が働いておられる、聖霊によって福音が差し示され続けている、聖霊が働いている、だからこの世界に希望がある、どんな世界であっても希望があると第一ヤコブで力強く今日の御言葉が示されているのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、この礼拝の恵みを感謝いたします。救い、恵み、福音、聖霊が働いて地の果てまでこの福音が響き渡っている、だからどんな現実にあってもこの世界に希望があると今日の御言葉に示されています。さまざまな出来事が私の上に覆いかぶさってしまいます、かぶさってまいります。私自身ももうおしまいだ、地の果てだと思えるような出来事に出会うことがあります。しかし地の果てと思える世界の中に希望が示されます。地の果ての世界に聖霊なる神が働いておられます。だから希望がある、そしてその希望が救いとして、恵みとして、福音として、喜びあふれる神の技が私たちの心に生ける神の言葉として響き渡ってまいります。どうぞこの確信に立って歩もうとなさしめてください。苦難の中にある人々に、地の果てと思えるような苦しみの中にある人々に、しかし希望があること、神の救いの技が示されていること、主の恵みに包まれていること、福音が響いていること、そのことが示されますように、教会の技として世界の教会がこのために使え、 伝道する教会としてたたしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌500番。捧げいたします。
聖霊の導きによって愛を持ってこのコロナの試練を乗り越えることができますように、イエス・キリストの体である私たち教会の祈りがあなたに受け入れられ、どうかあなたからコロナで苦しんでいる人たちのもとに魂の救いが届けられますように、たくさんいただいておりますあなたからの恵みの中から一部を献金としてお捧げいたします。どうかあなたのあなたのご用のために用いてください。尊き救い主主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
正英544番祝祷構想をもって礼拝を終わります。
私の弟子にしなさい。彼らに一言聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じていることを全て守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。
どうぞ導いてください。西中の 記憶の一つ一つの教会、伝道者が神様の祝福に満たされて、聖霊に満たされて、どうぞ力強く伝道を流れてきますように、そのことが私たち教会、どの教会のにおいても喜びとなりますように、どうぞこの一つに合わせて伝道にと推し進めることができますように導いてください。その働きをどうぞ神様が豊かに祝福してください。四国教区は小さな教会があることを教えられます。けれどもこのようにあって教会がどんなに小さく見えても、イエス・キリストに体につながる一つの家族です。礼拝は天の礼拝においてつながり、この世にあっては小さな目のようであっても、神様が一つ一つの教会を導いてくださり、主イエス・キリストが共にあってその御業を成し遂げてくださることを信じます。どうぞ一つ一つの教会、伝道所の技を尽くしてくださり、今私たちは今度の中に置かれていますけれども、その中にあっても神の御業がそれを覆い尽くし、私たちの弱さを超えて神様の御心がなることを覚えながら、励まされて聖霊に満たされて、その技を担っていくことができますように、どうぞ豊かに導いてください。主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。